地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは水痘流行性耳下腺炎です。講師として草津立東医師会理事で白長小児科白長渉先生に来ていただきました。白長先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは水痘流行性耳下腺炎です。白長先生、まず水痘についてお聞きいたします。水痘というのはどういう病気なんでしょうか？症状から簡単に教えてください。
はい、水痘は水疱瘡とも呼ばれ、水痘帯状疱疹ウイルスに初めて感染した時に起こります。主な症状は発疹と発熱です。水疱、小さな水ぶくれのことですが、これを伴う赤い発疹が発熱とほぼ同じ時期に頭から足の先までの全身のどこにでも出てきます。通常は熱は38度前後で 2,3 日で下がります。発疹は数日の間は次々と出てきて、水疱から次第にかさぶたになります。5日から1週間程度で症状は落ち着きます。
はい、どのような経路で感染するんでしょうか？
はい、主には空気感染です。感染して広がる力は強く、家庭内接触での発症率は 90% と言われています。
はい、水疱が破れた場合ですね、それに触ると感染するんでしょうか？水疱にはウイルスが多く含まれているんでしょうか？
はい、水疱内には多量のウイルスが含まれています。このため水疱が破れたり、それに触ってしまうと接触感染が起こります。
はい、流行しやすい季節というのはあるんでしょうか？インフルエンザのように大流行することはあるんでしょうか？
はい、毎年12月から7月に多く、8月から11月には減少する傾向がありました。飛び抜けた大きな流行はありません。平成27年は年間を通して発生数が低下し、季節による差も小さくなりました。平成26年10月から水痘ワクチンの定期接種が始まっており、その効果かもしれませんが、今後の発生数の変化を検討する必要があります。
はい、潜伏期はどのくらいなんでしょうか？またいつから学校に行かせていいんでしょうか？
そうですね、潜伏期は10日から21日くらいですが、はい、14日前後のことが多いです。すべての水疱がかさぶたになれば登校・登園することができます。病状からかかりつけ医や学校医が感染の恐れがないと認めた時にも登校できます。
はい、では大人でもこの水痘にかかることはあるんでしょうか？またどのような人がかかると危険なんでしょうか？
はい、大人でもかかることがあります。過去に水痘にかかっていなかったり、ワクチンを受けておらずに免疫のない場合、あるいは高齢者や妊婦や他の病気などで免疫の弱っている場合にはかかってしまいます。
はい、
大人の水痘は子どもよりも症状がひどく、特に免疫の低下しているときには重症になりやすいことが分かっています。
はい、それでは注意しなければならない合併症などがあれば教えてください。
はい、水疱を引っかくとブドウ球菌などによる皮膚の二次感染が起こることがあります。
はい、
時々は肺炎、髄膜炎、脳炎といった合併して重症化することがあります。
はい、
また解熱剤にアスピリンを使うと雷症候群という重い病態になることがあるので注意が必要です。
はい、それではこの水痘にかかりますとどのような治療をするんでしょうか？
はい、抗ウイルス剤としてアシクロビルがあります。
はい、
重症の水痘や免疫の低下している場合に用いられます。
うん、
健康で免疫が正常の場合にも症状を軽減する目的で内服で用いられることがあります。ただ すべての水痘患者さんに内服の必要があるのかどうかについては意見が分かれています。水疱を早くかさぶたにするための塗り薬も用いられることがあります。
はい、続いて子どもが水痘にかかった時ですね、家庭で気をつけなければいけないことなどがありましたら教えてください。
はい、健康な場合には軽い症状で経過することがほとんどですが、時には重い合併症があるので清潔にして体力維持を図りながら様子をよく見るようにしましょう。熱が下がると子どもは遊びに出たがることがありますが、水痘感染を広げないために他の方との接触にも注意してください、
はい、
特に妊婦さんに水痘を移してしまうと胎児に影響したり、生まれてきた赤ちゃんが重症の水痘を発症することがあるので注意が必要です。
はい、わかりました。さて、帯状疱疹という病気もありますけども、水痘と帯状疱疹とではどう違うんでしょうか。
はい、水痘は初めてウイルスに感染したときに起こる全身の症状です。
はい、
水痘が治るときにウイルスは体から消えるのではなく神経節というところに潜伏します。
うん、
体力や免疫が低下したときにウイルスが再び活動を始めてしまい、潜伏していた神経の支配領域に限局して水疱を発生させるのが帯状疱疹です。
はい、
帯状疱疹の水疱も水痘の感染源となるので気をつける必要があります。
はい、わかりました。次に流行性耳下腺炎についてお伺いしていきます。これは通常おたふく風邪のことだと思いますけれども、風邪のような症状があるのですか。まず症状から教えてください。
はい、流行性耳下腺炎はムンプスウイルスに感染したときに起こります。
はい、
飛沫感染や接触感染で広がります。主な症状は耳の下の腫れと痛み、そして発熱です。酸っぱいものを食べるときや口を開けるだけでも痛みが強まることがあります。通称で風邪とはついていますが、咳や鼻水はほとんどありません。腫れは片側の時も両側の時もあり、それぞれの場所が数日ずれて腫れることもあります。長くて10日ほどで腫れは引きます。腫れが引き始めると熱も落ち着きます。
はい、どうして耳の下のあたりが腫れるのでしょうか。他の場所は腫れたりしないんでしょうか。
はい、ムンプスウイルスは分泌物を作る腺組織に炎症を起こしやすいのが特徴です。
うん、
唾液を作る唾液腺の中で一番大きなものが耳下腺で、ここに炎症が起こると耳の下が腫れます。顎の下には顎下腺と舌下腺と呼ばれる唾液腺があり、顎の下もしばしば腫れます。
はい、これもやはりお子さんに多いと思うんですけども、大人にも見られるんでしょうか。症状は何かお子さんと違うんでしょうか。
はい、大人の発症もあります。10歳未満での発症が多いですが、
はい、
最近は10歳以上の割合も増加傾向にあると報告されています。大人の方が炎症が強く起こるためか、腫れや痛みが強く熱も高くなりやすいようです。
うん、
また思春期以降に感染したときには内分泌腺の精巣や卵巣に炎症の起こる割合が高まります。膵臓に炎症が起こると強い腹痛の原因になります。
はい、同じ質問になりますけれども、流行しやすい時期や大流行しやすいかについて教えてください。
そうですね、夏と冬に多くなる傾向が見られる年もありますが、
はい、
季節性のはっきりしない年もあります。
うん、
4、5年間隔で大きな流行があります。周期を見ると今年は流行しやすい年に当たりますので注意してください。
はい、わかりました。では潜伏期はどのくらいなんでしょうか。また学校はいつまで休ませればいいんでしょうか。
はい、感染してから症状の出るまで2週から3週間の潜伏期があります。
はい、
学校は耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが現れた後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまでは出席停止になります。
はい、わかりました。流行性耳下腺炎にも合併症は多いんでしょうか。不妊症に関係があると聞いたことがあります。そのあたりのことも詳しく教えていただけますか。
はい、ムンプスウイルスは 神経系組織にも炎症を起こしやすいため、注意すべき合併症があります。発症者の数十人から100人に1人の高い割合で髄膜炎を起こし、500人から1000人に1人で難聴が起こります。脳炎の起こることもあります。頭痛、嘔吐、耳の痛み、聞こえにくそうな素振りなどには十分に注意してください。先ほども少し話しましたが、思春期以降に感染したときには、精巣や卵巣に炎症の起こる割合が高まります。男性の場合は20-40%に精巣炎が、女性の場合は 5% に卵巣炎が合併すると言われています。精巣炎が起こると、精巣の萎縮を伴い、精子数は減少すると言われていますが、不妊症の原因にまでなるのは稀なようです。
はい、わかりました。ではこの流行性耳下腺炎の場合、どのような治療をするんでしょうか。また家庭で気をつけなければいけないことなどがありましたら教えてください。
はい、流行性耳下腺炎に対する特異的な治療法がないため対症療法になります。
はい、
痛みや熱に対しては程度に応じて解熱鎮痛剤を用いることもあります。痛みのために経口摂取ができにくいことがあるので、消化の良い飲み込みやすい食事と十分な水分摂取に心がけましょう。
はい、さて一度かかってしまうともう二度と水痘や流行性耳下腺炎になることはないんでしょうか。またこの2つの疾患の予防接種の有効性について教えてください。
はい、どちらもこれまでは一度かかると修正免疫ができて二度とかからないと言われていました。しかし最近では再感染が疑われる例も報告されています。
はい、
水痘ワクチン、おたふく風邪ワクチンともに定期接種とされている国では疾患発症数の減少が報告されており、ワクチンは有効と考えられています。
はい、2つのこの疾患には何か予防法のようなものはあるんでしょうか。
はい、どちらもワクチンによる発症と重症化の予防がとても大事です。
はい、
水痘ワクチンは日本でも平成26年10月から定期接種になっています。1歳になったら3歳になるまでの間に3ヶ月以上の間隔で2回の接種を行います。任意接種だった頃、1回接種では発症予防は 80% 程度でしたが、水痘の重症化はかなり予防できました。
はい、
2回接種で発症の予防効果もさらに高まると考えられています。おたふく風邪ワクチンは今のところ任意接種です。1回接種での抗体要点率は 90% ですが、それでは予防効果が十分ではないとして2回接種が推奨されています。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、水痘と流行性耳下腺炎ともにその対策としては現在のところワクチン接種が重要と考えます。しかしワクチンの安全性や効果が 100% とは言えないことも事実です。疑問に思ったことがあるときは接種してもらう先生にしっかり質問して納得してから受けるようにしてください。
はい、
またワクチンの接種漏れがないかを時々は母子手帳を見て確認されることをお勧めします。
はい、よくわかりました。白橋先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で白橋小児科院長の白橋渉先生にお話を伺いました。なお過去の番組は医師会のホームページからお聞きいただくことが可能となっています。ぜひご利用ください。